大学の30の考え方。その1、ただ私のように厄介な上司にお渡りしてみよう。今あなたが社会人であるなら、必ず人間関係に悩んだことがあることでしょう。社会の中では人間関係はさては通ることができないことからです。特に大変なのが上司です。上司と厄介な存在がいません。上司というだけで偉そうに命令するのはもちろんのこと、仕事ができたらできたり、今度は上司の仕事を回さなくてはいけません。嫌われるようなことをするのは趣味ではないかと思うぐらいに、立ち止まるようなことをしています。それが上司の仕事なのです。嫌われるような上司の仕事といってもいいぐらいです。何があるなど決して口にしない上司も存在します。また偉そうにするのは上司の仕事だと思っている人がいます。大抵の場合、上司は厄介な存在となり、苦手意識を持ってしまうようになります。私も以前に自分とは全く罪のあらゆる上司と一緒に仕事をしたことがあります。自分とは見ても見せない正反対の性格を持った上司であって、苦手意識を持ってしまいました。やることなすことはもちろんのこと、考え方も全く異なっていたため、一緒に仕事をしていて散々な目にあったことがあります。仲良くなりたいという私の気持ちは、裏側に仲悪くなるような態度を取る上司でした。嫌われるようなことや、不快な気持ちにさせ発言をしているため、どう付き合えばいいのかと悩んだことがあります。このように眠れない夜を与えてくれる厄介な上司に一度は当たってみるといいでしょう。人間関係についてこれほど考えさせられることはありません。私もそんな厄介な上司に一度お会いしたことが幸いして、人間関係について考えるように機会ができました。今はこのように冷静になって、上司とうまく付き合っていくためのコツを考え、紹介していくことができています。何事もストレスを感じることは乗り越えるための大きな力になります。実は厄介な上司をうまくやっていくためにはそれらのコツがあります。ここで紹介する人たちは、学生の人たちは特に新鮮な響きに聞こえることでしょう。大抵の人は学生までの人間関係が全てだと思っています。しかし、実際本当の人間関係は社会に出てから初めて経験することなんです。学生時代までは好きな人だけ付き合い、嫌いな人は無視する人間関係です。特に大きなストレスもなく、本質の中にいるような人間関係でした。しかし、社会の人間関係は好きな人だけでなく、嫌いな人までうまく付き合っていかなければならなくなります。学生時代とは違い、嫌いな人といつも一緒にいるという生活もあります。嫌いな人とうまくやっていくためにどうすればいいのかを真剣に考えることもしばしばです。社会ではこれが日常社会人として世の中に出たための新人の仕事がなければ、いずれこの場に移されることが必ずやってきます。社会に出たことのない学生たちも、ここでやることは、人間関係を向上させるために大きな仕事になるでしょう。苦手な上司とうまく付き合えるようになる。苦手な上司の30の付き合い方。その2、仕事の話は人間関係で決まる。学生時代は好きな友人と付き合っているだけでした。自分が好きな人と付き合っているだけでしたら、当然のことならトラブルも少なく、不快に感じることもありませんでした。自分が苦手で嫌いだと思う人は捨てているだけでした。しかし、社会に出ることはいけません。まず、社会に出た人が一番大変に感じることは人間関係です。社会の中で仕事をするのは、つまり人間関係の知らぬ中で仕事をするということです。自分に一体の人と一緒に仕事ができるというのは珍しく、相手の場合は自分とは見ても見せない人と一緒に仕事をします。それも仕事ですから、付き合う気はありません。たとえ、大嫌いな人でも一緒に仕事をしなければならず、その上に顔を合わせなければならないのです。この経験は社会に出て初めてすることになります。これは仕方ないこともあります。人間関係をどう見るか、苦手な人と付き合っていたらいいのかを考える機会は社会に出ない学生時代にはないことです。学生時代はただ嫌いな人を捨てていればいいのことでしたら、できないのが社会なのです。どれだけ楽しく仕事ができるかも、実はこの人間関係できます。仕事が楽しく感じるから仕事の内容が重要だと思っていませんか。確かに仕事の内容も大切です。しかし、それ以上に大切なことは人間関係そのものなのです。嫌なことかもしれませんが、何をやるか、より誰とやるかの方が楽しく仕事をする上では大切なのです。私は預言者ではありませんが、あなたが学生であるなら社会に出た人間関係のトラブルに回れることでしょう。あなたがすでに社会人なら私の言っていることに気づながら聞いていることでしょう。あなたに必ずみんな以上は悩んでしまうことなのです。しかし、ここで逆の発想をしてみましょう。仕事の楽しさは人間関係で決まると言いました。仕事がなかなか楽しく感じられない理由がそれなら仕事を楽しく感じる理由もそれであるはずです。つまり人間関係に強くされればあなたは社会人として世の中をうまくやっていくことができるわけです。私はここでは仕事の方法や内容の話はしません。仕事をする上の人間関係に対してどうすればうまくやっていくことができるのかという知恵を紹介したいと思います。人間関係に強くなる。苦手な上司の30の付き合い方。その3、何をするかより誰をするかの方が大切。どれだけ仕事を楽しくできるかはほとんどの人が何をするかが重要だと思っています。確かに何をするかも大切な要素になります。しかし何をするかは後で実はさらに重要なことがあります。それが誰をするかです。実際は何をするかより誰をするかの方が仕事を楽しくする上では重要です。好きな仕事でも嫌いな人と一緒なら好きな仕事も面白くなります。しかし逆に好きでもない仕事でも好きな人と一緒に仕事をするなら仕事が楽しくなります。楽しく仕事をするためには仕事そのものより誰と一緒にやるかの方がよほど重要なことなのです。この現実に早く気づきましょう。楽しく仕事をする上で最も大きなポイントになることは誰とするかです。私は以前楽しく仕事をしていた時にたまたま上司の都合により体調不良を別の上司に変わってしまったことがありました。それまでは今は何楽しい上司だったので仲が良かったのですが、代わりに来た上司はとても嫌な性格の人でした。人悪い上司は部下の仕事を会社に通告したせず、正直言うと自分とはそんな合わない人でした。そうすると仕事が面白くなってきたのです。仕事内容は変わっていませんが、上司が変わっただけで仕事に対する面白さや役割まで何か変わってしまいました。そんな時私は仕事をする時に何をやるかより誰とやるかの方が大切であると信じて感じたのです。それ以来私は仕事をする時には誰とやるかをまず何を大切にするようになりました。仕事内容がつまらないものでも自分と仲の良い人であれば自然と面白くて楽しみます。仕事がつまらないと思っているのは案外仕事そのものが原因なのではなく人間関係が原因であったりするのです。人の存在はそれほどまで人間の心の状態に大きな影響を及ぼしてしまうことなのです。何をするかより誰とするかを大切にする。苦手な上司の30の付き合い方。その4、尊敬できることを見せることがうまくやっていくためのポイント。夫婦が仲良くなるためのポイントはお互いに尊敬し合っていることと言われています。お互いに尊敬し合えることが一つでもあれば相手に対して手薄する気持ちになって喧嘩をしにくくなってしまうのです。私の両親もいつもお互いに尊敬し合っている状態です。私の母は人面で約束することは必ず守る人です。毎晩に遅れたとしても6時に起きて通り合いするとどんなに眠くてもきちんと約束は守ってくれます。それに対して私の父はどんなに仕事が大変でも責任を持って行う人です。私は子供の頃から帰宅がいつも遅い人でした。会社で仕事が残っているため全部を片付けるまでは家には帰らない日を持った責任感のある人でした。そんな責任感のある父親は尊敬し、父の約束はしっかり守る方を尊敬しています。お互いがお互いを尊敬し合っている関係ということです。その他にもあって、私は生まれてからまだ一度も両親が喧嘩していることを見たことがありません。いつもお互いがよく、うまくいかないことがあってもお互いがお互いを助け合っています。お互いに尊敬できることがあるというのは人間関係を安定させるための尊敬の場合になります。尊敬し合える関係というのは、夫婦に必ず友人関係や仕事の関係でも言えることです。なかなか、そういうのはまず厄介な上司の仲良くなるためには、上司の中から尊敬できる部分を見せるということが大切です。どんな人間でも自分の中に尊敬できるという部分が必ず一つあります。嫌いなと思う上司でも必ず一つは自分が見られる視点があるはずです。そこを何とか探し出し、手を尽くしましょう。見られる視点を見せることができれば、素直にそういうのと感動できます。いつもは嫌な人だけど、こんなそういう部分もあるんだ。そう思えるようになったとき、自然と上司の感情もあるのです。尊敬できるところを見せる。苦手な上司の30の付き合い方。その後、伝統になりましたが、相手の金も自分の金もない。上司を巻き合っていく金も大きなことがあります。伝統になります。の仕事です。これは相手の金も自分の金もない強力なことです。この仕事さえ身につければ、上司が何々に来ても、その方々の感情を抑えることができるようになります。伝統になりますと言われてしまうと、そうか、何々に言ったかいなったと気持ちが落ち着きます。上司に対しては、一種の満足感を与えることができる仕事です。自分も伝統になりますということで、お説教をうまく言って、自分の中に吸収することができるようになります。初めは吸収する気持ちがなくても、このことを言ってしまうと吸収することが簡単にできるようになります。自分の金も相手の金もない大事な金の金のことです。これは仕事の関係もならず、どんな人に対しても伝えます。年上と年下も関係ありません。もちろん、学生たちも使うことができる大事な金のことなんです。伝統になりますと、吸収する。苦手な上司の30の付き合い方。その6、間違ってもいいが、柔軟に考えて答えを出す。何でも何でも分からないと答えてしまっては、上司に嫌われます。他人の力より自分の力で問題を解決しようとしない態度は何より上司は厳しくチェックしています。上司が見ているのはあなたがどれだけ知っているかではなく、どれだけ仕事を努力しているかなのです。分からないことでも自分が積極的になって仕事をする人からはやる気が感じられます。誰か他人の答えではなく、まず柔軟に考えて答えを出していくことです。はじめは答えが間違っていても構いません。あなたが自分から問題を解決していこうとする態度を見ているのです。一生懸命自分の力で知らなかった答えが上司は簡単になって許してくれます。むしろ喜んでくれることです。部下も一生懸命になっている姿を見て、嫌われする上司はいません。よくありませんことですが、完璧な答えを上司は求めていません。自分の力でどれだけ問題を解決しようと努力したのかを上司はただ評価するのです。柔軟に考えた答えで間違える。苦手な上司の30の付き合い方。そのなら、挨拶はまず自分から。おはようございます。朝はまずこの仕事から始めます。仕事をする上でも欠かせない当たり前の仕事ですが、朝が来る人間関係にも影響を与えることができます。それは言われないということです。挨拶をまず自分から言うことで相手には先を抑えたという印象を与えることができます。上司はただでさえ、他の差があるのですが、すべて挨拶の仕事では相手に前提を打つのです。少しでも上司に行かない、先を抑えたと思わせるような行動をしないと上司の高さはどんどん広がっていくためです。この習慣は上司に必ず何でも有効なので、ぜひ身につけていただきたいと思います。この対応効果が一発一発の失い手の問いも縮めていく効果があります。私の場合、挨拶では相手より先に言うよう心がけています。それも相手の場合、どうか挨拶をします。相手の問いは関係なく社員に入ったら挨拶をするといった場合です。 社内では常識的なマナーを守った声の大きさですが、どこからでも挨拶をすればすることが相手には好印象を与えることができます。どこから話しかけることが相手には驚きを一緒に与えることができるからです。たとえ声が聞こえなくても構いません。代わりに周りにいる人たちがあの人は便利な良いという好印象を持っているようです。挨拶は言われる前に言う。苦手な上司との30の付き合い方。その8、上司からの叱責を必要以上に重く受け止めない。特に自分の背負っているストレスをわざわざ自分で大きくさせている場合があります。上司がちょっとした注意で言ったことが相手は大げさに受け止めてしまい、記憶されたと思ってしまうケースです。新人1年目の私は驚くほどの叱られ役でした。ことあるごとに上司が説教されるため、私はよくど嫌われているのかと不安になったくらいです。同期に入った同僚の人はかわいそうに、また叱られていると思っていたことでしょう。私は当時、あまりに毎日叱られていたせいで、だんだん慣れてくるといった不思議な話を経験したことがあります。数をこなせば慣れるというものです。初めこそ1回1回の説教を重く受け止めました。1日に何度も叱られると慣れてきてしまうのです。途中で分かったことですが、上司はとにかく嘘話をしたいという理由が起こっていることがあります。きっかけはこの些細なことでも、些細なこと以上に容疑者に起こっています。私はスペースの飲み方的存在でした。周りの人もなく、どうやら私は怒りやすいキャラクターを持っているとのこと。あまり嬉しくないからですが、何度も叱られるという経験により、だんだん精神的な強さを得ることができるようになりました。必要以上に重く受け止めないことで、ストレスも耐えられるようになります。精神的に強くなるためには必要以上に重く受け止めないことです。叱られやすくなる。苦手な上司の30の付き合い方。その9、追い上げが上司の心の距離を縮めていく。上司を少しでも上手くやっていくためには追い上げがポイントです。上級から実感に入ったときは必ず追い上げを買うようにしましょう。自分の口の名物で構いません。連休明けの出社の時、そこからの人に追い上げを送ると、上司からの印象が良くなります。また、町の名物だけで何かと話に話します。誰もが地元の名物には追い上げについて扱ってしまうのです。こうした追い上げは上手に与えることを脇にするチャンスとなります。与えることが上手にできる人は、正直にも上手な人です。与えることになると、相手は国民となり、お世話になっている気持ちが湧いてきます。与えられることのところで申し訳ないという気持ちが湧き、上司の心の距離が縮まります。相手はお返しをしないといけないという意識を持ち始め、あなたの接し方も少し変わるのです。一年の節目には、お世話といったお祈りがあります。それはプレゼントそのものが大事なのではなく、物を通じてお世話になっている気持ちを伝えることが目的です。同時にこれからもよろしくお願いしますという気持ちを一緒に込めることができ、人間関係の向上に力を使っているのです。一年には連休と呼ばれる節目が使われます。年末年始、ゴールデンウィークとなるのです。それらの連休は上司の心の距離を縮めるチャンスとなるのです。連休明けには、お土産を持参して出社する。苦手な上司の30の付き合い方。その10、上司はあなたの部下で一生懸命やっているかを見ている。上司はあなたの部下で一生懸命やっているかを見ています。どれだけ負けてきたとか、どれだけ知識があるかは後の話です。まず、部下として一番大切なことは全力で仕事に向かっていく一生懸命さです。特に新人は何も知らないことが前提です。わからなくてできなくても当然のことなのです。必ずしも初めから何でもできる状態でなくてもいいし、無理やり自分ができることは意識しなくても構いません。素直にできないことを認め、その代わりに一生懸命学んで解決していく態度を上司は何を重要視しているんです。例えば、次のような一生懸命さは特に大切です。わからないことがあっても、何とか自分で問題解決しようとすること。できません、この仕事で終わらせず、自分なりに問題解決に精を出すこと。今日できることは上司に終わらせてしまうこと。仕事は後回しにするのではなく、前倒しにしていくこと。こうした一生懸命さを見せると、上司はあなたにせず、そこまで一生懸命にならせてみようと協力してくれます。実際にできなくても構いません。わからなくても構いません。そういう姿勢を見せることです。できなくてもいいから一生懸命な態度をアピールする。苦手な上司の30の付き合い方。その11、上司は嫌われるような仕事。それを理解しておこう。上司は自分から仲良くなろうとしていません。仲良くなろうとすることはないで、むしろ嫌われるようなことを理解しています。それが上司の仕事からです。上司にとって命令や偉そうな態度を取ることは好きでやっているわけではなく、仕事からやっているのです。しっかりした上下関係を結んでおかないと仕事を振ることも命令することもできません。あれはこれをやれと命令し、お説教者に怒ったりするのは仕事から仕方なくそうしているのです。嫌われて当然なのです。誰も偉そうな態度や命令ばかりしてる人をやってしまうのは当然のことです。上司はそんな嫌われることばかりしないといけない大変な話になってしまうのです。上司は会社の中では嫌われている存在ですが、そんな上司の仕事からそうしているのだということに気づいてあげましょう。そうすると、今までに行く1年と思いされていたことの方も自分に弱みになります。上司は嫌われるような仕事だと理解する。苦手な上司の30の付き合い方。その12、上司は犬と同じ。逃げれば逃げることを噛みついてくる。上司は草に繋がれていない岩のような存在です。うなら何度もしかし、今も噛みついてきそうな雰囲気を醸し出しています。実際の犬と同じようにあなたが逃げ始めたら追いかけてきて噛みついてくるのです。逃げれば逃げること、上司はあなたを追いかけたくなってしまうのです。これは部下やあなたに広告連絡相談がないことが原因です。広告連絡相談がないため、部下が何をやっているのか噛みついてきます。何も連絡することがなければ何もありませんという報告ができるはずです。何もないかと広告連絡相談があるから、上司は余計に気になって仕方ない何を追いかけてくるのです。上司は犬と同じで逃げれば逃げることを追いかけてきます。噛みつかれたくなければ逃げてはいけません。逆に向かっていたらいいのです。自分から進んで近づいていたら不審なことに噛みつかれません。つまり自分から進んで広告連絡相談のことが出ることです。自分から頭に広告連絡相談をしていたら上司は部下に何をやっているのかを確認安心するのです。上司からこまでないと驚かれるぐらいに心が出ることです。こまでな広告連絡相談は部下の仕事です。部下がうるさいぐらいに上司に向かっていけばもはや上司は噛みつく必要がない円満な関係になります。自分から上司に噛みついていく。苦手な上司の30の付き合い方。その13、嫌な人からは反面上司として学びようよ。どんな上司であろうと必ずあなたの場合になる先生となります。それはたとえ短所がありうんざりしてしまうという上司でもそうです。良い上司というのは尊敬的上司のある上司だけでなく、短所のある上司も実はあなたの場合になるのです。悪い上司からは反面教師として学べるからです。反面教師は相手が悪い部分からこうなってはいけないことして学んでいくことです。自分に悪い部分を学びながら同時に性格や態度が悪い上司からはこうなってはいけないということを学びます。ということはあなたの上司がどんな上司であろうと必ず学ぶべき点があるということになるのです。あなたの上司をどう見るかでどれだけ学べているかが変わっています。いつかであろう上司になるために今からいいところをどんどん吸収していきましょう。今は在職でも将来必ずあなたのためになります。私も仕事をしていると世の中にはこんなに性格の悪い人が存在するんだと驚いてしまうほど性格の悪い人もいます。それは上司は必ず同僚であったりお客様であったりします。天然気の娘などではないかと思うくらい嫌われる態度や発言者はしない人です。そんな時、見事私は上司こそ親にしてはいますが、心の中ではストレスをぐっとこらえています。そんな人を目の前にするとやはり私もイライラしてしまうこともあります。しかし、それと同時にこのようには絶対ならないようにしようと強く思います。そんな経験が今このようにともかかるように原動力となってくれているわけです。性格の悪い上司でも少なからず私の上司に気をつけてくれる場合だと渡してくれているわけです。嫌な人であることを忘れられない存在になります。学ぶことのためには結局あなたが学ぶ点を見つけられないということしかないのです。全ての人は先生になるのです。性格の悪い上司を反面教師どんな人間関係においてもそうですが、初めの上司から仲良くなろうとは同時にしなければなりません。理想よりはお互いに同時に仲良くなろうとしていくことです。お互いに仲良くなろうと心がけ、態度に出していけば、すぐ仲良くなります。しかし、これはあくまでも理想的な形で、現実にはなかなかそうはいかないこともあります。社会に出てからの立場では必ず同時関係が進まっています。そのためになかなかこのような態度や発言をすることができず、難しい気持ちになることも多くあります。私もこれで人間関係構造についての問題を解きながら、やはりなかなかうまくいかないこともあります。私は自分の体験で価値を紹介しているのであって、それらの全ての関係に関わっているわけではないのです。自分で書いているように、同じくそのために、痛いことは言えず、努力しようとしても、うまくいかないことがあります。しかし、うまくいかなくても、うまくいくように心がけたことは、素晴らしい経験になります。私の場合は、自分が苦手だと思う人と話しかけるようにして、なんとか相手との溝を出していくことを心がけています。ただ、一言の挨拶だけでも、自分が苦手だと思う人と話しかけていくことの溝はどんどん消えます。自分から手をつき、関係が悪いままでは、何のことにもならず、自分に入っていくことになります。努力なかなか上司は、まず自分からと思ってください。相手の態度を変えなくて、積極的に素早く努力なることができるようになります。なるべく人間関係を救っていくためには、努力なろうということだけと、態度を自主的に取っていくことが大切なのです。自分の方から努力なろうと努力する。苦手な上司の30の付き合い方。その授業、忘れられない説教があなたの人生を変える。小学校の頃の嫌な先生は存在感が強くずっと印象深く残っているのです。その当時は大変嫌な思いをして嫌な思いでしか残らないように思います。ところが時間が過ぎて嫌な思いでも自然と懐かしく感じられ印象深い思い出へと姿を変えます。嫌な経験はそれだけ心に深く刻まれます。一方、優しい先生はいないと忘れされます。優しく人気のある先生でも印象が薄いため時間が過ぎて忘れられてしまいます。いい先生が本当にいい先生なのかはその時はなく後になって言われます。辛かったけどたくさんのことを学べたと思うことができればプラスの経験だったということ。往々にしてとても勉強になる経験は辛い経験であります。私は小学校6年生の時に林先生という女性の先生に記憶された経験が今に強く記憶に残っています。将来忘れることができない辛い印象深い思いです。トラブルの始めは私が入った学部でした。当時小学6年生だった私は昔の大阪部という学部に所属していて班長をしていました。 今のおもちゃではなく昔のおもちゃをテーマに毎週作っていくという工作作業が中心のクラブ活動です。アトラゲで使ったコースに運動場で飛ばしたり自分でコマを作って回してみたりする。楽器の時代にクラブ活動の名前を作品して提出することになりました。当時は私は何を思ったのか悪口を3段の内容に仕上げた文章を提出していました。私は良い文章だと勘違いしていました。兄の作品の話をして3によって自分の知識と観察力をアピールするという間違った書き方をしていた。兄の評価を上げることで自分の評価を上げるという小学6年生にしてはとても大きな文章の書き方でした。悪口を3の塊であった作品を提出し、私は報告を誰もない教師に言われることになります。先生はすでに顔を真っ赤にして怒っていました。偉そうな文章を書き悪口を3の塊の内容に繰り返していたのです。先生の手は痛んでくれていました。その時は私は素晴らしい文章を書いていると思い込んでいたため先生が現れる理由が理解できませんでした。お説教は大切なことを言われていてもその時はなかなか素直に心に入ってこないもの。案の定、それ以来私は林先生が一番苦手な先生とのことも話すことも嫌になってしまいました。林小学校を卒業して完全に合わないようになりたいと思っていたのでした。林先生は悪口と3の3の文章を心に入れてしまってはこの将来が良いと危険を察していたのでしょう。私は小学校の頃から文章を書くのが得意でした。しかし自分の能力をどう使っていけばいいのかわからず何となく案を続けることにさせてしまっていました。その危険性を感じた先生が私の将来を思って記録してくれたのだと今になってようやく理解ができます。何時間も経たされたまま教室に監禁された状態で記録された経験はあの時は私は心に忘れられない思いです。この経験が私を大きく変えることになります。記録された経験は貴重です。時の話についてどれだけ大切なことを学んでいたのか次第に理解できるようになります。他人の悪口や批判はそれだけ文章の評価を大きく落としてしまう内容です。悪口と批判というだけに必ずどこかで気を悪くしてしまう内容ということです。誰かの気分を悪くして痛みを変えるような文章は嫌われる文章であり、読む人のことを汚してしまう行為。そもそも今私の問題はこの時の経験が生かされています。悪口や批判だけは書かない。この言葉や長所だけに焦点を当てて表現する。私が文章を書くときに一番気をつけている人はこの経験が発端です。人生を大きく変えることの説教を小学6年生だった私が受けていたのかと思うと、歌詞のある説教に譲るのです。人生を変える説教とは大げさな表現と思うかもしれませんが、実際に私はそれを経験しています。せっかく文章を書く能力を持っていても間違った方向に発揮していては自分の人生を台無しにしてしまいます。早い時に私は批判的文章を禁止と考えられました。過去勇者を悪口や批判の方向へ発揮するのではありません。こういうことや長所を表現することを認めることで最大限に自分の能力を生かせます。忘れられない説教を言います。苦手な上司の30の付き合い方。その重力。出川上司にプレゼントすると、上司と自分の良好のためがある。上司と同じ付き合っていくためには、出川上司にプレゼントしてしまうことです。そんなことしたら自分の評価が得られなくなる。そんな声が聞こえてきそうですね。新人が大きな出川を持つ必要はありません。新人は出川上司にプレゼントしていくことが仕事です。出川上司にどんどんとプレゼントしていくことで、上司の関係が円滑になります。上司は自分の評価を上げる手助けをしてくれるかを何より可愛いと思います。一緒にいて自分のメリットのある将来が何になるでしょうか。これも上司が教えてくれたわけです。今回の成功は上司が助言をしてくれたらなと言ったのです。実は私ではなく上司のおかげなんです。このように少しでも上司の株を上げるのです。不思議なことにあなたの株もあります。自分が苦手でやっている上司に対しては抵抗があると思います。しかし、ぐっとこうやってプレゼントしていきましょう。これがまた仕事であり、上司の株をやっていくためのコツなのです。出川は上司にプレゼントする。苦手な上司の30の付き合い方。その重要な部下は上司を引き立てるために存在する。一般的に上司は見栄とプライドを持っています。自分は人間だという意識があります。この見栄とプライドを部下やあなたが壊しては関係も一緒に壊れます。上司が助けてやろうと言ってきたときに、自分でできますと何となるのではありません。ありがとうございますと言って素直に甘えることがいいのです。上司が偉そうにできるシチュエーションは、見方を変えれば上司を主役にできる瞬間です。見栄とプライドのある上司は自分が主人公になって偉そうにできる瞬間をいつも探し回っています。自分が主役になっているときには満足で心地を感じています。また、操作してくれるように根性を持ってくれるようになります。あなたは全てを自分の力でやってしまうスーパーマンになるのではありません。あなたは上司をスーパーマンに仕立てるための脇役に徹するのです。迷惑者ではなく迷惑役になるのです。脇役は主人公ではないため一番狙っているわけではありませんが、脇役には物語は語れません。応援して主役は脇役のおかげで本当に主役になることができているのです。脇役は人間で誰かにやってはならないのです。時代劇、向こうもんでは主役は黄門様ですが、生産にはたくさんの脇役が存在しているからなっています。実際に向こうもんの脇役ですが、主人公の黄門様ではなく生産にはたくさんの存在もとても印象的です。それは黄門様の脇役としての仕事をしっかり果たしているから印象的なのです。黄門様を守ること。これは脇役である生産とたくさんの仕事です。物語の中ではこの仕事をしっかりこなしています。これ以上ない仕事であるために見ている私たちは存在感を持たずにはいられません。これは社会の中でも言うことです。上司の脇役であなたは主役である上司を引き立てるためにしっかり仕事をこなします。出川上司にプレゼントし、上司の手前に座るのは脇役の仕事としては当然のことなのです。むしろ人間でない仕事と丁寧にこなすことです。気づく人はきちんと気づいてくれます。これを仕上げた人は誰だというときに上司がやりましたと言っても、優秀な人は脇役として存在の影響を評価してくれます。それが部下であなたが評価される瞬間です。しっかり見てくれる人は見てくれます。それは脇役が脇役の仕事をこなすことを目立つ目立つ目立つ目立つ目立つ。どうせ愛のかからないときには時代劇見とこもんと思い出しましょう。見とこもんとしっかり頭に立ち込んでおくと、これほど最善となることはありません。見とこもんは上司を部下の関係を理想的に描いた最適な時代劇なのです。脇役らしく仕事をする。苦手な上司の30の付き合い方。その重要な口で言うより、まず行動で示す。言葉より行動です。上司に親と思わせるためにはまず行動で示すことです。あなたが仕上げているそうのようではなく、具体的な行動をしているところを見て初めて頑張っているなと注目してくれます。いくら口で示しても構わりになってしまうだけです。知り合いにしている時間があるなら実際に具体的な行動を見せていく方が現実的です。上司はあなたのことを認めてくれます。言うのは簡単ですが、行動するのは難しいのです。口先に対応していると、闇に信用できなくなってしまうのです。しつこい営業販売と同じと考えてもらえば分かりやすいことでしょう。声がいいですよ。音ですよ。絶対買わないと損ですよ。綺麗事だけを並べて話すので話がなすぎると、疑いを持ってしまうのです。仕事の現場でも声がいい。あるいは、時計事だけ並べていても行動を止まらない発言では役に立たないのです。上司の中を向上させるためには、あなたが期待の人間になることを伝えることが必要です。口で言うだけでなく、実際に行動できる人間であることを理解しましょう。口を動かす時間があるなら、体を動かして行動すればいいのです。実際により説得力が一番強いのです。言葉より行動で認めてもらう。苦手な上司の30の付き合い方。その19、つまらない仕事をしないと本当のチャンスは与えられない。社会に出た場合の新人は実際にやりたい仕事をやらせてもらえない現実を目の前にします。音楽をしたいから音楽業界に入った人も音楽は関係のない雑用だけをやらせるという現実に驚きを隠せません。音楽業界に必ず映画を作りたいから映画関係の仕事に就く人。コンピューター、プログラミングをやりたいから PC 業界に入っている人。可愛い洋服をデザインしたいから映画関係に就職する人。それぞれ多少の差があれ初めて入った方のことは自分のやりたい仕事をさせてくれないので嫌がらせてしまいます。自分は個人の仕事でこの会社に入っているわけではない。こういうことをやっても何の得にもならない。お茶になったら誰でもできる。こうした不満を抱き始めます。しかし、ここはぐっと怖いでしょう。コツコツした人が仕事を続けていくことです。上司は部下やあなたを弟子のように動く際、なかなかこのように仕事をさせてもらえません。しかし、そんなコツコツしたつまらない仕事をしないと本当のチャンスは与えてもらえません。仕事をするのは少しずつ積み上げて初めてさせてもらえるのです。むしろそのコツコツでつまらない作業を責任を持って対応しないと闇に信用を落としてしまいます。こんな程度の仕事ができないと上司はこのような評価がされてしまうわけです。つまらない仕事と一生懸命になってやることです。こんな人でつまらない仕事を誰がやるんだろうと思える仕事とあなたが引き受けていくのです。意外なことにそんな仕事をしていると上司はあなたを信用してくれます。支えてつまらない仕事を手を抜くことなく一生懸命取り組んでいる姿を見て仕事に対する責任感を持ってくれるのです。つまらない仕事と手を抜いて適当にするのではありません。つまらない仕事とあなたの評価を上げる絶好の機会となります。つまらない仕事と一生懸命やる。仕事といってもレッスンになって淡々とこなすだけが仕事ではありません。時は上司を楽しませることも大切な仕事の一つになります。上司の前でツンとするのではなく上司を笑わせることも大切なことになるのです。しかし、嫌いな上司であることを今まで楽しませるなんてなかなかできません。嫌いな人の前ではできないと思うかもしれませんが、少しずつ良いので関係行動のためにしてみましょう。上司に楽しませることではなく、あなたが上司を楽しませるのです。学校の任務は常にみんなを楽しませる人です。というより、楽しませることができるから任務になるのです。人間関係において楽しませるとは楽しさを与えることです。与える人が最大の人になるわけではありません。たくさんの楽しみを与えてくれる人は最大の人となるのです。楽しませるとは、嫌いが楽しみを与えるということです。サラスではいつも気を注目なさりますが、気を楽しみを与えているからです。滑稽で笑われるようは苦手な上司の30の付き合い方。その11、周りに進んでいる人が強くなる。仕事をしていると必ずしも一番効率のいい方法で仕事を進めていることは足りません。時として周りに気になるような効率の悪い方法で仕事をさせられることもあります。自分より年上の先輩や上司だからとはいえ一番効率のいい方法を知っているとは足りないのです。だからとはいえ自分のやり方でやっていると上司に目をつけられます。なぜこの方法でやらないのかと指導を受けるでしょう。自分の方法が正しいといえば上司の権限は悪い人間関係の不利になる場合があります。これが人間関係の難しさです。 効率ない方法があるにもかかわらず、それをさせてもらえない友人が社会ではよく起こります。こんな時は、いいことをしながら毎日なぜ選択肢を選んでいく方が賢い選択となります。効率の悪い仕事でも構いません。学校では一応成長してはになります。しかし、社会では一応成長してはとなってしまうのです。大切なことは、どのくらい前に進めたのではなく、どれだけ歩数を踏むことができたかです。経験量を増やすことで仕事の力が鍛えられます。3個と同じです。近くのスーパーに買い物に行くとき、車より行く方が時間がかかっても足腰が鍛えられます。歩いて鍛えられたフットワークは3個だけでなく、生活のようなための体力として大きな差異になるでしょう。仕事も全く同じことになります。周りに気になるような効率の悪い仕事でも効率の悪いようで、実は効率ないようです。周りに気になるような仕事をしているような仕事の体力を身につけることができ、社会人生活の体力の負担になるのです。無駄な毎日を進んでやる。苦手な上司の30の付き合い方、その順に、レビア、マナの仕事の一つだ。仕事はできるのに、レビア、マナの内緒があります。仕事はできるのに、大きな内容だったり、挨拶がなかったりするのです。せっかく仕事ができる人ならば、もう少しレビアがいいなと思います。仕事さえきちんとこなせば、それで十分ではありません。確かに仕事をしっかりこなすことは社会人としての損です。責任を持って仕事をすることでより高い評価が得られます。高い収入もつながります。しかし仕事に目を向けて忘れがちなことがあります。人との関わりです。どんな仕事でも人の存在しない仕事はありません。仕事をすることは人と関わっていくこともあります。お客様のために仕事をして喜んでもらいます。その対価としてお金をいただきます。どんな仕事でも必ず人との関わりが発生します。レビア、マナも仕事と同じくらい大切です。おはようございます。お疲れ様です。という基本的な挨拶となります。ありがとうございます。申し訳ございません。という感謝や謝罪のことになります。仕事には全然関係しないようなレビア、マナは実は仕事に関係しています。レビアの話は職種に関わらず全て共通する大切なものです。社会人として生きていくことに社会とは人の頭に何かっていることに気づくことが大切です。レビア、マナを大切にすることは人を大切にすることへとつながります。人を大切にすることは仕事の品質を上げることでもあるのです。レビア、マナの相性は他人からの協力や助けを得やすくなるからです。助けや協力によって仕事の品質がさらに向上します。レビア、マナも仕事の一つです。仕事の技術を身につける必要があるのです。レビア、マナも仕事の一つを考え、きちんと身につける。苦手な上司の30の付き合い方、その13、甘いことも仕事のうち。素直な人はどの世界でも愛されます。単純に真面目に生きたことが感じられ安心することができるのです。一緒に仕事をする場合も相手の周囲や年下であろうと素直になって接していただいて気が置けなくなります。付き合いにくい上司でも時には素直に甘えることも必要です。仕事をしていると付き合い上で一緒に飲みに行くことがあります。飲みは一緒に生産するときに今日は私の飲みだと言ってくれることがあります。そんなときあなたは家でここは割り勘でなどという必要はありません。せっかく上司が乗ってくれるように言葉を突っぱねてしまってはこれまでも突っぱねてしまうことになるのです。素直にありがとうございます。ごちそうさまでしたと甘える方がいい。上司は家の方で気持ちよくしてくれます。甘えることも仕事のうちです。上司は偉そうにしたいものであることをまず理解しておきましょう。甘えることは上司のためにもお金もらえることなのです。戻ってもらうときは素直にごちそうさまと言う。苦手な上司の30の付き合い自分に合わない人が上司になることもあります。上司とそんなわず意見の接しないやコミュニケーション不足による単純なミスなどが仕事に影響を及ぼすこともあります。恥ずかしい話ですが、以前私は上司とそんなわずコミュニケーションが大変不足していたときがありました。できるだけ口を聞きたくないし、目を合わせたくないと思っていたからです。そのためにお互いが効率よく仕事をしているつもりでも、全く同じ仕事をして重複するという失敗をしてしまいました。別々の仕事を分けしては効率ないことをコミュニケーション不足が何度も悪さを招いてしまったのです。今思えば情けない失敗なしです。このように上司との関係が悪くなるというのは、周りによって損するのは自分だということに気づきます。人間関係が悪くなると何でも何でも相手のせいにしてしまいがちです。自分が仕事でうまくいかないのは他の性格だと思ってしまいがちです。他の性格さえ何とかなればだいぶ仕事が楽になるようになると思っても、上司の性格が急に変わることはありません。何のことも上司の仕事の内からです。何のことが上司の内面の人ってもいいでしょう。まず、あなたの方から変わっていかないといけません。上司を変えるより、まず自分が変わることで関係を補助させていくようにするのです。相手が動くまで自分が変わっても良くないというよりは苦しいのは自分なのです。相手を変えるより自分が変わる。苦手な上司の30の付き合い方、その15、公演層は人間関係の確かに一つ一つの小さなことを報告していると、それだけでも相当なようになります。しかし、面倒と考えるより、上司のコミュニケーションの量を増やすためにすると考えるといいのです。公演層を真似すれば、コミュニケーションの量を自然に増やしていきます。お互いが何をやっているのか、どんな問題があるのかを把握するために少しでも会話を増やした方がお互いのためなのです。コミュニケーションは交わすような多いほど写真を持つことができ、関係を向上させることができます。上司の関係の悪い人は、相手の場合、コミュニケーションの量が不足しています。日頃からのコミュニケーション不足がお互いの対応不足を招き、相手に考えてしまっているのです。レビューの彼と同じように、どちらが彼を壊さなければなりません。彼はそういうことは理解をしないことです。沈黙という壁を壊してコミュニケーションが生きていくようにしておかないとお互いに理解しないことは難しいのです。コミュニケーションの量を増やすためには難しいことはなく、日頃の公演層を真似すれば十分な会話量になります。公演層は仕事の関係だけでなく、人間関係の人物としても活用するのです。公演層を真似する。苦手な上司の30の付き合い方、その16、上司の自慢話や武勇伝は驚くリアクションで対応すればいい。上司の付き合い方で困る一つが自慢話を武勇伝です。上司は時々特に自慢話や武勇伝を語り始めます。俺が新人の頃はもっと大変だった。俺はこんな困難を乗り越えてきた。こんな大変な仕事をしてこんなに苦労した。様々な困難を乗り越えてきた上司は自慢話や武勇伝の山となります。自慢話と武勇伝は上司の得意技。バイセンができることをたくさんあります。苦労の多い上司と自慢話や武勇伝の話があります。しかも長話が特徴です。なかなか話が終わらず自分の仕事ができません。興味を持って近いのですが、どうしても興味がないものもあるでしょう。自慢話や武勇伝の役立つ内容ないんですが、興味が合わず価値が欲しいことも少なくありません。時代は変わりました。昔の話をされても、今とは時代が違うので役立たないこともあります。昔は昔、今は今と思ってしまい、実用性が欲しいのです。上司の自慢話や武勇伝で困るのはリアクションです。リアクションによっては上司を不快にさせることがあります。大したものですね、と今は偉そうな言い方に聞こえ、上司を無効させるでしょう。基本的に対策を返そうと思ってもすることがあります。そうですか、と普通のリアクションでは、しやかに雰囲気が出てしまい、上司を不快にさせるかもしれません。かといって、無言のリアクションでもやはり雰囲気が悪くなるでしょう。上司の自慢話や武勇伝には、どんなリアクションを返せばいいかと思われます。難しそうに思いますが、上司の自慢話や武勇伝に対するリアクションは一つでいい。驚くリアクションだけでいいのです。本当は驚いていなくても構いません。目と口を少し広げて驚いた表情をしましょう。驚いていなくても本当に見て驚くリアクションをしておきます。遠慮がないように見せるのがポイントです。相手は少し大げさにするのがポイントです。ひとまず驚くリアクションさえしておけば上司は上目です。自分の話がなかった価値を求められていると感じた上司は承認欲求を満たしどんどん機嫌が良くなります。嘘でも遠慮でもいいから驚くリアクションを返していくことです。気の利いた追求を返す必要はありません。真剣に驚くだけでいいのです。驚いているだけで上司から話を悪くなると怒られます。上司の自慢話や武勇伝は驚くリアクションで対応する。苦手な上司の30の付き合い方、その17、小さなトラブルでも高く報告しよう。公演層の中でも特に言いにくい公演層はトラブルに関することです。些細なトラブルや些細な失敗などは上司に言いにくいものです。社会では目に見えているし、落ち込む自分も予想してしまいます。ですから、小さなトラブルはつい立ち上がります。しかし、上司にとって嬉しくない報告でも必ず報告しましょう。それは上司を怒らせるためにではなく、お互いのために報告するようにするのです。トラブルの最初は小さな親から始まります。家の中になることと同じように、初めは小さな日が高いようになります。日は小さなうちに対処しておけば、大事にいることはありません。しかし、人間とは愚かなことにこれくらい大丈夫と甘く見てしまうのです。これが私の原因です。こうした現象が会社の中でも起こっているのです。些細な失敗やトラブルや異常などと周りの上司に報告しておきましょう。後から、なぜすぐ言わなかったんだと聞かれて、手首になるように、たびに小さく伝えることがありません。小さなトラブルのことをたくさん周りの上司に報告する。苦手な上司の30の付き合い方、こんなんで本気で行う人上司は喜びません。こんなんではなく練習の時でも本気になって歌っていく人上司は心を喜びます。一般的にはこんなんの時に一番全力を出すべきだと思われがちです。確かに本当に力を発揮するためとしてこんなんという時間が存在しています。ですがこんなんで本当に力を発揮するためには練習の時こそ本気になっていないといけないのです。練習とはいえこんなんの前提として行っていることに変わりはありません。練習の時に全力をしているとこんなんで結果が反映されてしまうわけです。こんなんで全力を出すためには日頃から行っている練習の時こそ本気になる必要があるのです。こうした積極的な態度は周りの人たちに良い影響や雰囲気を与えていきます。あなた自身が全力になるだけでも社会の雰囲気が成長され全体的な向上しなくてもつながっていくのです。人生は常に困難であることに変わりはありません。たとえ練習やリハーサルでも本番さながら全力で使っていくことで結果的には本番も全力を出すことができるのです。練習の時こそ本番さながら全力を出し。苦手な上司の30の付き合い方、その19、性格をしっかり把握する。 今後の人間関係のために、上司の性格はしっかり把握しておきましょう。上司の性格が分かれば、どう対応すればいいのかが分かり、適した話題を選べるようになります。上司の場合が出来た今まで、性格と性格に掴んでおくのです。上司の性格が分かれば、どう接すれば話が通りやすいのかが分かります。そうすると、自然に関係上、ぶつかることもなくなります。ということは、日頃から上司の話をたくさん聞いておかないといけないということです。上司の特徴や、つながりなどを知るためには、単純に上司の話をたくさん聞いて好みを把握しておくのです。嫌なことがあり、上司もこうすれば言わなくなるという傾向と対策が見えてきます。大学受験の時には、受験する大学を決めたら、次にその大学の傾向と対策をしたり、それに沿って勉強をします。大学がどんな問題が傾向があるのかを知っておくと、勉強をすることなどしても対策を立てやすくなるのです。上司と仲良くなるためにも、上司の傾向と対策を知っておきましょう。受験には傾向と対策のためにパターンがありますが、上司の傾向と対策は、上司の7の対策はそのままのパターンになるのです。上司の傾向と対策を考える。苦手な上司の30の使い方。その30、すべての出会いを生かそう。どんな上司であろうと、あなたのためにならない上司はいません。どんな上司でもあなたのために吸収すべき点は必ず一つあります。そこに気づけるかどうかはあなたの作業次第です。あなたが見ようとしないから見えてくることはありません。それに対し、見たいとやっている人には必ず何か見えてくるようになります。すべての出会いはあなたの成長を飛躍的になることができます。自分とは違った人生を歩んでいるということは、自分ではないことも経験してきているということです。これがあなたのためになるのです。目の前にいる上司でもあなたのために何かを必ず持っています。あなたが知らないだけで気づこうとしないだけです。すべての人の中にあなたの成長の可能性が隠されています。見ようとしないあなたの心の上を毎日見開いてみましょう。すべての人の出会いが大きな成長の原因になります。すべての出会いを成長に変える。苦手な上司の30の使い方。まとめ。その1、苦手な上司をうまく使えるようになる。その2、人間関係を強くなる。その3、何をするか、より大切にする。その4、尊敬できるところを見せる。その5、勉強になりますと口癖にする。その6、自分なりに考えた答えで間違える。その7、挨拶は言われる前に言う。その8、力やりになる。その9、連休あるいは分野より参加する。その10、できなくてもいいから一生懸命態度をアピールする。その11、上司は嫌われるような仕事だと理解する。その12、自分から上司に噛みついていく。その13、性格の悪い上司を反面教師にする。その14、自分の方から仲良くなることを強する。その15、忘れられない設定を生かす。その16、笑顔は上司にプレゼントする。その17、脇役らしく仕事をする。その18、言葉より行動で認めてもらう。その19、つまらない仕事と一生懸命にやる。その20、上司を楽しませるようになる。その21、無駄な悪い道を進んでやる。その12、礼儀やマナーも仕事の一つと考えきちんと見せる。その13、怒ってもらう時は素直にごちそうさまと言う。その14、相手を変えるより自分が変わる。その15、講演を真似する。その16、上司の自慢話や無理でも驚くリアクションで対応する。その17、小さなトラブルの時こそたくさん周りの上司に報告する。その18、練習の時こそ本番さながら全力を出し切る。その19、上司の傾向と対策を考える。その30、全ての出会いを成長に変える。